どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきたいと思います。夜中ですね。超夜中に収録しております。まあ本来は日曜日の夜に仕事帰ってきてご飯食べて、そしてお風呂沸かしてという感じに考えていたんですけど、大魔王、なんだか眠いんだということで、これ大魔王なんとか眠いんだにすると、大魔王に誰かが話しかけてることになってるんですけど、まあ、パトラッシュなんだか眠いんだということで、寝たんですよね。で、朝6時ぐらいに目が覚める予定だったんですけど、4時に目が覚めまして、じゃあもう撮っちゃうかということで、今もう、でも5時過ぎぐらいですかね、朝。もう早朝ですね。夜中じゃなくてね。早朝に収録をしております。まあ急に秋めいてきて、朝晩涼しかったりしたんですけど、特にここ3日ほどちょっと自転車で仕事に行っておりまして、まあ近所で仕事があったので、近所ってこともないんだけど、そこそこ走るのは走るんですけど、で自転車で行ってきまして、すると夜ちょっと遅くなってね、金曜日なんかは夜9時ぐらいになってるんですけど、かなり肌寒い。そんなに必死になって漕がなきゃいけないこともなかったので、特にね。で、今、おかんの電動アシスト付き自転車を借りてることもあって、もうスイスイ行けちゃうんで、余計に寒いなと思うぐらいの勢いだったんですけれども、まあ、そんな風に秋めいてきておりますけれども、まあ、秋といえば、テレビの方も改変期ということでね、朝の連続テレビ小説、虎に翼が終わりまして、まあいろいろ思うところも多少ありますけど、ドラマとしては非常によくできていた。朝ドラは見たり見なかったりなんですけれども、非常に傑作の中の一つに入るんじゃないかと。まあ、カムカムエブリバディがここ数年では最高傑作じゃないかなとは思っているんですけど、おちょやんとかね、いろいろ、満点じゃないや。タイトルが出てこないんだよね。タイトルが全然出てこないんですけど、非常にいい終わり方でした。虎に翼自体は好きでしたね。で、新しく橋本環奈さんの、おむすびという朝ドラが始まるということで、虎に翼最終版あたりで予告編が流れてきてですね、で本編もこの間の月曜日から始まりまして、一週間見ましたけれども、まあ予告編の段階でこんなにワクワクしない朝ドラはという何栄養士を目指す、最終的には目指すと、でギャルに翻弄されるというか、ギャルにも憧れを持つ、橋本環奈さん演ずるところのユイというキャラクターがですね、最終的には栄養士になってみんなの幸せをみたいな感じで言ってるんですけど、なんでしょう、乗れないなと思ってたんです。ワクワクしないなと思ってたんですけど、始まってたら、そんなもんじゃなかったですね。ワクワクしないところの話ではなくてですね。もう1話からもうやめたくてやめたくて、最初の5分でもうやめたくてやめたくてって感じでですね。まあ僕の口には合わない感じですね。あれを楽しく見てらっしゃる方ももちろんいらっしゃるとは思いますので、それは、あんまりね、面白いじゃないかっていう意見にはすいません。僕には合わなかったですというふうに言いたいところではありますけれども、とりあえず1週間見まして、あと1週間は見ようかなと、頑張って見てみようと思いますけど、まあここ数年だと、やっぱりちむどんどん、あと舞い上がれあたりですかね。なんかお天気のやつはギブアップしたんですよ。ギブアップというかもう1回目から見てないんじゃないかな。タイトル忘れちゃった、それも。ちむどんどんは確か2週間ぐらいでギブアップしまして。で、舞い上がれに関しては全部見ました。はい。なんとか全部見たんですけど、最終的に何が言いたかったのかわかんない朝ドラだったなという これ、舞い上がれに関しては、なんていうのかな、ギブアップしなかった要因がありまして、子役時代はまあまあ面白かったんですよ。子役時代が多分2週間ぐらい続くんですけど、その2週間ぐらいはまだ良かったんですね。で、福原遥さんにバトンタッチして、まあそこから本格的本番というか本編になるんだと思うんですけれども、そこからどうもね、すごくボタンの掛け違いが起こるような僕は感じがして、なんかおかしいんですよね。はい。今思い出してもなんかおかしいことがいっぱいあって、結局、最後までは見たけど、って感じでした。まあ、傑作、大傑作、打作みたいなところで行った場合に、まあ、僕は途中挫折したものは打作かどうか、その後まで頑張ってみたらもしかしたらっていうところもあるから、わかんないんでね。だから、おむすびは、おそらくですよ、打作かどうか僕わからないと思います、今後。ただ、僕朝ドラ受けが好きなんですよ。だから、15分だけじゃなくて、今、録画を2時間撮ってまして、朝一が終わるところまで丸々見れるように撮ってあるんですよね。だからもう、ハードディスクがすぐ疲弊するんですよ。毎日2時間収録してる。だから早めに見て、早めに消すということをずっとやってるんですけれども、まあそのね、予告編を見て、本編を見てダメだって言うんですけれども、その朝一の中でね、金曜日にユリアンレトリーバーがゲストで来ててですね、でそこで極悪女王の話をするんですよ、ネットフリックスですよね。だから映像はあんまり多少使われてたけど、そんなもう本来は使われてなかったと思うんですけど、NHK だし。だけど、ネットフリックスの極悪女王の話をして、まあ、VTR 出演でダンプ松本さんが出てきてですね、ダンプ松本になってくれてありがとうって思わず涙をしてるのとか見ると、いやーもう見たくて見たくて予告編も非常によくできてるし、見た人がみんないいって言うから、本当に見たいんですけど、ネットフリックス契約してないんですよね。いや、見たいなら契約しろよっていう話ではあるんですよ。わかってるんですよ。金払いって話ですよね。わかってるんですけど、今までいろいろありました。浅草キッドとか。全裸監督とか、なんか他にもいろいろ地面師とかいうのも話題になってましたね。いろいろ見たいものもあるんですけど、もう TVer と自分が録画しているもので手一杯なのに、これ以上増やせれないっていうのもあって。で、極悪女王だけ見てやめるという手もあるんですけど、初月無料みたいなのないでしょ？あるのかな？よくわかんない。極力調べないようにしてるんで。極力僕の目の前からこう削除されるようにして生きているので、でも見たいですね。魅力的なものがいっぱいあって。将軍というね、民衆を総なめにした真田広之さんの、あれも見たいんですけど、これがまたネットフリックスじゃなくてディズニープラスということで、どっちも入ったらどえらいことになるじゃないですか。せめてどこかに集約して、できればね、アマゾンプライムに全部集約してくれるのが、僕としては一番ありがたいんですけど、もうお金払ってるからね。だから、金払ってるところで全部やってくれるのが一番いいんですが、まあそういうわけにもいかず、合格状も見ないままとりあえず行くのかなと思ってね。ネットフリックスすごいなと、僕契約をしてないから詳しくはわかんないんですけど、一度見たものもずっと置いてあるわけでしょ？途中で消えるとか、YouTube とかでも、途中まで見てたら突然消えるとか、あるじゃないですか。ピッコマの無料のやつとかね、漫画サイトの、ああいうものも、待てば無料とかいうので見ても、その前のは購入してないから、また待てば無料になってるので、とか、まあまあ、金払えって話なんですけど、全部金払ってたら僕破産するんで、全部払えないんですよね。ネットフリックスだけでも払ったらどうですかっていう話ではある。確かに。 うん、1ヶ月だけなんとか契約して、その間、必死になって今まで話題になったものを全て見るということも検討してもいいのかもしれませんけれども。やっぱり予告編とかでワクワクさせる。まあ、さっきも言いましたけど、その、打作ということよりは、自分に合うか合わないかだとは思うので、自分に合うような、こんなワクワクとさせる予告編だけ見せて、あとは金払えって言われても、その金はございません。せめて極悪女王だけ1話200円で見せてくれたら、それは払ってもいいなって感じがするんですけど。全部見れるからって数千円はちょっとね、そんなお金はちょっと今出せる余裕がないかなという感じがしておりますが。まあ、ずっとしぶちんな大魔王の話をしていてもしょうがないので。出せるところには出しているけれども、出せないところには出さない。金を使わない。貧乏だからというよりは変なところでたくさん使っている大魔王が今週もお送りします大魔王のお風呂ラジオここからスタートです。さあ、ちょっとね、質問箱をいただきまして、その後 iPod Touch の調子はどうですかという質問箱をいただきまして、まあ、今も元気ではないですけど iPod Touch で収録中です。本来はね、でもね、そろそろ引退させてあげないとお腹がどんどん出てきているので、そのうち北京とサム北京パーという感じで、ダメになっちゃうんじゃないかと思うんですけど、とりあえずしばらく使わなきゃしょうがないかなとか思ってるんですけど、対策をしなかったわけじゃないんですよ。対策をしないというふうに決めてこうしているわけではなくて、対策をしようと思ってですね、いろいろ調べたんですね。で、iPod Touch のこの世代の 256GB のものをいろいろ探したんですけど、まあ新品まだ売ってるんですよ。eBay とかを探せば。で、それで、ね、いくらかな、5万円とかなんですね。で、結構そこそこするなと。まあこの iPod Touch 買った時はもっとしたんじゃないかな。7万ぐらいしたかもしれないですね。で、とりあえずそこまでのお金はと思いながら。で、iPhone の古いもの、SIM カード入れずに iPod Touch 扱いで使うということも考えたんですけど、結構前の 256GB とかでもやっぱまあまあのお値段するんですよ。で、とりあえずこの iPod Touch にさせてる仕事としては、僕が持ってる音楽、iTunes に入っているものを全て吸い込んでいただいて、長距離の移動であるとか車の中とかで聞く用である音楽プレイヤーとしての側面と、プラスこの iPod Touch でこうやって録音している、お風呂じゃないところは別の機器で収録してたりするんですけど、まあ、iPod Touch さんにはこの湿気の中ですね、前の前ぐらいの iPod Touch さんに至ってお風呂の中に落として壊してしまったりとか、そういう過酷な環境で働いてきていただいてるわけです。つまり録音機と音楽プレイヤーとしての側面があると。で、いろいろ調べてたら Android の音楽プレイヤーっていうのがあって、カメラもついてねえし、通話機能ももちろんない、 Wi-Fi はありますっていうやつ、それが1万円ぐらいで売ってったんですよ。これ結構いけるんじゃないかと思ってね。まあ1万ぐらいならいいかと思って、それを Amazon かなんかからネット購入いたしまして、で、来て、実は先週ぐらいに、 もうそれで録音してみようということで、音がどうかがまずわかんないから、まあ試しに買ってみたものではあるので、で横に並べて iPod Touch と比べてみて、音質的に問題なければそっちの収録機というか新しい Android の方で録音するのも手だなぁと思って新しいのを購入したんですけど、マシンレベルが低いのかね、何もできないんですよね。なんかね、まず僕が入れたい録音アプリが入らない。多分 Android のバージョンが古いんでしょうね。いわゆる CPU というか、頭が良くない。解析スピードが速くない。容量はあるのにっていう感じのマシンでした。で、それ用にね、1テラ拡張できるからって、マイクロ SD まで購入いたしましてですね、そうやってやってるんですけど、どうもダメっぽいということで、ただの四角いものになりました。ね、やる予定で頑張ってみたんですけどね、いろいろ音楽をかけたりとか動画とかいろいろ試してみたんですけど、どうもやっぱり解析スピードもないし、容量はあるのにって感じ、さっきも言いましたね。なので、先週も今週も iPod Touch で収録中なんですよ。調子はどうですかと言われれば、調子は良くないです。はい、末期症状ですよね。うちのばあさんがね、ずっと亡くなるまで犬を飼ってまして、まあ犬の方が先に亡くなって、まあ後を追うようにうちのばあさんが亡くなったんですけど、内臓が飛び出てまして、犬の癌らしいんですけどね。もうずっと散歩して元気には見えるんですけど、お尻から内臓が飛び出てるんですよ。結構ちょっと見た目黒くて。でもね、うちのばあさんが可愛がっているもんですし、で、僕も一緒に住んでいたわけではないからたまにしか見ないんですけど、結構怖っとか思ってたんです。そんな状況です。まあ、内臓飛び出る寸前まで来てます。この iPod Touch さん。だから、5万円出して iPod Touch なのか、同じ世代の、もしくは古い世代の iPhone を購入するのか、とか、いろいろ考えてはいるんですけど、まだ答えが出ないまま、iPod Touch のままです。でもね、これ答えが出ない理由というのがあるんですよ。答えが出ない。その金はなかなか今出せないっていう理由がありまして、まあ一番大きな理由としては、この iPod Touch もダメなんですけど、タブレットもダメなんですよ。長年使ってきたタブレットの電源ボタンがですね、効かなくなりまして、で、元としてはまだ生きてるんですけど、とりあえず電源を切ることもつけることもできないんですよ。で、まあ、電源が落ちるのはもう、切るに任せるというか、スクリーンが消えて、中が生きている携帯とか、ね、スマホ、タブレットの類はみんなそうですよね。それに任せるしかないという。とりあえず一旦、バックライトを鬱陶しいし、電池食うからって電源を押して切っとくことができなくなったんですよ。で、電源が完全に落ちてしまった場合、電源が死んでますから、ボタンがね。すると立ち上がらないんですけど、リセットボタンを押せば立ち上がることに気づきまして、で、まだ一応寝室の頭上にはあります。で、完全に電源落ちてないけど暗くなっちゃった状態の時は、電源挿してるね、ケーブルを、USB ケーブルを抜き差しすると、とりあえず立ち上がるので、タッチパネルは生きてるから、タッチパネルで起こすっていうことなんですけど、こちらももう、非常に問題で、で、こっちはもう急を要する。まあ iPod Touch も大概急を要してるんですけど、普段この収録以外にあまり使わないから、まだ、どっちかっていうと僕の中では楽観していて。で、とりあえずそっちは、まあまあ最新のもの。CPU もそうそうだし、容量もちゃんとある。今まで使ってたものの、まあ、次世代、次々世代ぐらいのやつですね。メーカーは違いますけど、相変わらず中華タブレットですが、そういうものを購入して、 それでさっき言ってたその録音機になりきれなかったアンドロイド用に買ったマイクロ SD もこのカードが1テラなんで結構なお値段したんですね。で、これがまたもう一つ、ポケット Wi-Fi がですね、これ電池が交換できるタイプなんですね。蓋が開いて電池が交換できるタイプなんですけど、こちらの電池がパンパンに膨れ上がってまして、このポケット Wi-Fi に関して言えば、もう3、4回このバッテリー交換してるんですよね。かなり古くから使ってるので、10年以上使ってるんじゃないですかね、今の。そろそろ交換しなきゃいけないんじゃないかとか、少なくともSIMカードは変えなきゃいけないんじゃないかとか、いろいろ言われてるんですが、そのポケット Wi-Fi の電池も購入いたしまして、それはそんな大した値段ではないんですけど、そんなこんなありまして、今 iPod Touch もしくは iPhone を買うという計画は頓挫しております。なんですよ。だからいろいろ慎重してしまって、そこにお金を結構な額投入してしまったので。まあだから、タブレットは快調ですよ。非常にいいです。仕事中も時計出したりして使ってましたけど、まあ今までも使ってたんですが、今まで使ってたやつは結局電池が先にもうだいぶ下手ってきていたので、もう繋いでないと使えないんですよね。うん、すぐ落ちちゃうので、電源に繋いでずっと置いている。だからベッドサイドに置いてるのもずっと電源挿してる状態で。電池のことはもう、押しになさい、置いきなさいみたいな感じですね。もうそれでしょうがないと思いながら、やっておりますけれども、まあ快適になりました、そこの周りは。スマホもね、少し前に新しいのにしましたし、あとは iPod Touch の調子だけ。調子は悪いです、だから。いいか悪いか聞かれたら、調子は悪いです。だけど、今 iPod Touch の新しいのを買う金を出せるかっていうと、まあ、ネットフリックス以上に出せないかもしれないですね。まあ、でもね、本当は、この収録っていうのを、本業でも本職でもね、これでお金を稼いでるわけじゃないから違うんですけれども、本業というかあれとしては、そこの設備投資はしなきゃいけないんじゃないかなとは思いつつ、なかなか難しいなと思ってやっております。はい。この後は朗読のコーナーです。新しいセンテンス、菊五郎さんから菊池寛さんの話に変わります。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも、晩ご飯食べながらでも、いつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか。俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたら、トレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう。俺は怖いんだ。心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間。 今週もお料理の木の中の今週から菊池寛的人生観ということで、何ページあるの ?1,2,3,4,5,6,7,8 ページなので、まあ2回ぐらいで終われたらいいかなと思ってます。田中球児。かつて菊池氏が加藤優作氏などと一緒に競走馬を預けていた調教師の家に今でも色紙がかかっている。人生は一番勝負の将棋のごとし、指し直すは及ばず、菊池かとある。これを見るたびにいつも私は微笑ましくなる。その字も文句もあまりにも文画的でないからだ。文筆を下しながら、また文豪とも言われながら、あんなにまで文集を持たない文学者はなかったと思う。自然日常の起挙言動にも文学史上的な風習はどこにも見えない。常に一個の世俗的な大人だった。ということは文学者としての質の荒ではなく、かえって文壇には稀に見る量と幅のあった人物を示すものだったと言ってよい。文学に持たれた奉仕者ではなく、文学を持った社会的な人だった。おそらく自分でも文豪などと見られるよりも、あるところまで達成した大人と見られた方が居心地も良かったのではないかと思われる。文学者としても人間としても立派な大人だったと見られる人に、私は明治以降では二人しか数えられない。一人は高田露伴王である。だが、露伴王と菊池氏との大人ぶりは全く対照的な相違を持ち、どっちも文学者に違いないが、露伴王をそれと言うならば、菊池氏は文学者ではないようだし、菊池氏をそれと言うならば、露伴王は文学者とは言えないような気がする。この二人はその分業の後では、全く迎合する点のない他人でありながら、ある人生観の資格では、甚だ似通った共通点を持っていた。もし菊池氏が露伴王ぐらいな年齢まで生きていたら、きっとこの空言を辞し続けて、世の一隅から世を眺めて随分横着な達人の晩生暮らしをやったに違いないような気がする。また、そういう晩年の菊池氏を私は見たいとよく思ったことだった。島の名は忘れたが、年を取ったら郷里高松のなんとか島に暮らして釣りでもしたいと私に漏らしたことがある。山水不感症の死が陰性を山水の中に思うなんて、私には本気に受け取れなかったが、晩年になるほど東洋人特有の老荘的な人生観が菊池氏の場合でもあの風貌に地味を加えていたことは見逃せないし、実際そんなことも大英社長を辞めた以後には時には本気で考えたのかもしれない。露伴王には熟知もない私にはあまり深いことも言えないが、先頃露伴全集の刊行会から王の詩論随筆に関する感想を月報から求められ、もう一遍友人その他のものを精読してみるに及んで、とても露伴王の書に自分などが賛辞を書くのは孫がおじいさんの白髪を数えるみたいなもので、とても勉強の背丈が違いすぎるし、真面目に褒めてもお付き合いの語を並べてみても自分が恥ずかしいだけで、全集刊行の足しにはならないと思って平にお詫びしてしまった。こういう外泊な学識の中であんな風によく飽きもせず天寿を待っておられたものだと友人一冊を見てさえ舌を巻いてしまうのである。はい、ちょっと半分ちょっといかないぐらいなんですけど、ちょうどここで段落違いなのでここで終わっておきたいと思いますが、露伴王のことは僕は知らないので全然わかんないですけど、これはジョジョのアニメに出てくる人とは違うんですよね。あれ、岸田ですもんね。まあでもここから撮ってるんだろうな、きっとね、名前はね。まあまあ、よくわからないですけど、何が大人で何が大人じゃないかとか、まあその時々で変わるでしょうね、きっとね。まあ今言いましたね、俺たちの旅というドラマをずっと見ていて、で、その後に始まった、夕日が丘の総理大臣もこれ録画してあって、これがまたハードディスクを逼迫してるんですけど、それをちょっとずつ見ているんです。その後のパパと呼ばないでとかはもう録画するの諦めたんですけど、もうこれ以上無理だと思って諦めたんですが、まあ俺たちの旅とか、 ゆりかかの総理大臣見てても、当時僕子供だったから、すごく、やっぱり青春を感じてバイブル的に扱っていましたし、うん、学生の時、子供の頃に初めて見て、で、大学生ぐらいでも見たし、その後も見てると思うんですが、すごくやっぱりいいものだと思ってたんですけど、今の目で見たらほんとろくでもない連中で、ほんとね、やっぱりね、時代とか世代とか変わっていくと、すごいなと思っている人たちも変わっていくと思うんですよね。菊池寛さんとか吉川英治先生とか、よく知らないです。僕、本当によく知らないんですけど、まあ、ここはろくでもないな、みたいなところはきっとあるんだろうなって。でも、そこの人間臭さこそがいいんじゃないかという部分もあるので、なかなか、難しいところではあるなと思ったりいたします。はい。ということでまた来週はこの続き、多分来週で終われると思います。まあ、菊池寛さんの話がしばらく続くので、まあ、大センテンスの中の一個なのかもしれないですね。ということで、大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間講習はここまでです。
お聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
さあということで、僕が応援している三毛猫ガールズが、先日この間の木曜日ですね、ツアー最終日を迎えまして、ツアーって言っても東名阪で名古屋やって東京やって今回ビッグキャットという大阪の大きい箱ですけど、その3カ所のツアーで、しかももうポンポン回っていくわけでもないですね、うん、1ヶ月ずつ空いてみたいな感じ で正直ビッグキャットって400-500人入る箱ですから、もうそこいっぱいできるのかなと思って不安で不安でね、僕もね、正直しんどいんじゃないかと思ってましたけど、まあパンパンの400、500みたいなところまでは行ってないと思います。でも数百人は来てくれたみたいで、まあ頑張って招待してくれた仲間たちもいますし、僕は何人か招待しようとしたけど結局誰も来なかったんですが、まあまあそういうふうに、たくさんの人が来てツアーを完結させてくれたことは非常に良かったですね。感動もしましたしね。よく頑張ったと思いますし、メンバーも、そのファンの人たちもね、いろいろ今後どうなるのかというところなんですが、まあ僕の推しの萌ちゃんがですね、もう12月に卒業することが7月1日に発表されまして、で、半年まだまだだと思いながらツアーが始まり、日々過ごしていたんですけど、気づいたら半分ですね。気づいたら半分なんですよ。もう半分切ってる。で、10月、11月、12月のもうたった3ヶ月しか残ってなくて、あとはちょっと遠征があるのと、その前に、萌ちゃん自身の生誕のライブがありまして、僕行けないんですけどね、残念ながらね。行けないんですが、その生誕ライブ。最後の生誕ライブがあり、その後、なんか遠征があるらしいですけど、これも僕は行けるかどうかわかんないです。それで12月に、まだ発表されてませんが、卒業ライブがあると。まあ、生誕ライブの後ぐらいに発表されるんじゃないでしょうかね。はい。まあまあ、そんなこんなで、もう応援する対象を一旦失ってしまうので。まあ、これはドロータ工場の中でも言いましたが、まあ、そんなことで僕がもう十数年ずっとね、いろんな人を応援してきましたし、今後も誰かを応援するんでしょう、きっと。誰かを応援するんでしょうから、これで終わりなわけではないですが。まあ、一区切りですね。ここ数年、コロナ禍の間から、今までかなりずっと追いかけてきた子ではあるので、まあまあこれが終わったら一段落で、2025年はもうちょっとゆっくりして、ライブにそんなに行かなくなってチェキもそんなに取らなくなったらネットフリックスも契約できるかもしれないですよね。それぐらいの金を入れてくるんじゃないですか。 で、iPod Touch を買うぐらいの金も浮いてくるんじゃないですか。はい。だから来年ぐらいまでこの iPod Touch には頑張っていただかなければ仕方がないのかなとか思いつつね。頑張れるかな、この人。データが残ってるうちに本当は映したいんですけどね。まあ一応パソコンと連携を取っているので、パソコンの中には音楽とか全て残ってますから、そのあたりは問題はないんですけど、また新しくなって映すのに結構めんどくさいことがあると嫌だなと思いながら、おります。まあまあなんとかかんとか。まあその三毛猫ガールズに関しては少なくともあと3ヶ月弱。頑張って応援していこうと思いますので、皆さんも気になった人は、できればビッグキャット来て欲しかったんですけど、来れなかった人も今後も応援してあげて欲しいなと思います。あ、それと、僕はネットラジオでずっと関係していた、みそのビルというところの、白芸ベニツルという、まあ、ブッチョ柏木くんという人がオーナーを務めている、お店がありまして、そこで、ポッドキャストの人たちがみんなで集まってやってたもっこもこパレードっていうのがありましてね。今、まあ実質動いてないのかな。もっこもこパレードの一応番組としては、オリジナルの番組をちょろちょろやってるのかもしれないですけど、僕もちょっとわからなくて。で、そこの、みそのビル自体が年内で営業を停止すると。だから中に入ってるスナックとかそういうお店とかも全部出てってほしいと。まあその前に、もう随分前に上にあったホテル、宴会場とかは全部もう閉鎖されてるんですよね。もう営業は終わっていて、結局元キャバレーのユニバースというところをイベントスペースとして、で、そこのバーゾーンが残っていたのも、それも全部年内で終了と。まあ建物の耐震構造の問題とかもいろいろあるそうですが、そういうのもあって、もうすぐ、終わるということで、12月30日に、なんか、ポッドキャストのみんなで集まって、収録大会飲み会をやろうということになってるそうです。で、僕も、行くつもりしてます。なので、12月30日、お暇な方は、そちらに来ていただきたいですし、かつてポッドキャストをやっていた人、今もやってるぞという人で、もっこパレにはあんまり関わってないけど参戦したいっていう人がいたら、これ僕の独断なんですけどね、今急に思いついたから言ってるだけなんですけど、賛成したいということが承認されれば、来ても収録させてくれるんじゃないかな、知らんけど。はい。そんな感じですので、12月30日、ぜひともみそのビルの方に、おそらくベニツルのお店の方でやるはずなので、そちらの方に来ていただければなと思います。はい。まあ、年末までの話を2つもしてしまいましたが、まあ、まだまだ、あと3ヶ月もありますし、この後もうアホみたいに寒くなるはずなので、アホみたいに寒くなるまで頑張って、みんなでいろいろ話もしながら、ね、このラジオも毎週更新しながら、ぼつぼつやっていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい。ということで今週はこの辺で、空が明るくなってまいりました。もうすぐ6時です。大魔王のお風呂ラジオ、お相手は大魔王でした。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。